癌と戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていく癌と生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さて今回はゴールデンウィーク初日の配信ということで、坂本さんスペシャルバージョンでお届けします。以前ね、番組でもご紹介しましたキャンサーペアレンツが出版した絵本ママのバレッタの読み聞かせをお送りします。ぜひご家族で聞いていただければと思います。このママのバレッタ、坂本さん第40回の配信でキャンサーペアレンツの高橋智子さんにご出演いただいた時にもお話をいただきましたね。坂本さんもすごく印象に残っている絵本だとおっしゃってました。
そうですね、本当に子育て世代の方々が癌の治療を受けていくときに髪の毛が抜けて子供さんが怖がっちゃうんじゃないかとか、でもお母さん自身は変わらないんだよっていうことをどうやって伝えたらいいですかっていうご相談がまあ結構ある中で、なかなかそれまでこの絵本が出るまでどういう年代のお子さんにも分かりやすく伝えられるような絵本だとか、なんか資材っていうのがなかなかなかったんですね。だからこそ本当にこの絵本が一人でも多くの方に知っていただいて活用いただけるといいなと思っています。
そうですよね、私もこの高橋さんにお話を伺った時に、絵本をあえてちゃんと流通で市販をして、一般の方が例えば本屋さんだったりネット通販の書店でちゃんと買うことができる形にしたっていうのは素晴らしいなと改めて私も絵本を拝見して思いました。私も普通に書店で注文をして手に取ることができましたし、それから私は絵本専門誌の資格を持っていて、そういう少し専門的な目で拝見したんですが、とても絵本として完成度の高い一冊で、例えばその患者さんとかご家族だけではなくって、一般の方、本当にがんとはあまりこれまで関係がなかった方も手に取って読むことがとても自然にできる絵本だなというふうにも感じました、さあそれでは読み聞かせお届けします。ママのバレッタ、絵と文、田中さと子。ママが、がんになった。がんをやっつけるために、抗がん剤をしたの。抗がん剤って、がんをやっつけるけど、髪の毛も抜けちゃうんだ。ううん。髪の毛だけじゃなくって、眉毛も、まつ毛も、体中の毛が、ぜーんぶ。ママは、長くてサラサラの髪の毛が自慢だったのに、いろんなバレッタをたくさん持っていて、毎日バレッタで上手に髪の毛をまとめてたんだよ。でも髪の毛が全部抜けちゃったから、そのバレッタも使えなくなって、とっても悲しそうだった。ある日、ママが鏡の前で、髪の毛の抜けない抗がん剤があればいいのに、って泣きそうな顔をしてたから、ママの顔を覗き込んで、私が大きくなったらお薬の研究者になって髪の毛の抜けない抗がん剤を発明するからね、って言ったら、ニコッと笑ってぎゅっと抱きしめてくれた。それからママが、もともと人間に髪の毛なんて生えてなきゃいいのに、っておかしなこと言うから、世界中の人がツルツル頭なとこ想像してちょっと笑っちゃった。私はこう答えた。でもさ、人間が白みたいに体中に毛が生えている生き物じゃなくてよかったんじゃない？シロはうちで飼っているポメラニアンの名前なの。私とママは体中の毛が抜けてツルツルになったシロを思い浮かべて、二人で大笑いしたんだ。私は思った。髪の毛なんてなくても、ママはママ。 ママには生きていてほしい。ただ、それだけ。でもね、実際に髪の毛がなくなってみると、いいこともいっぱいあったんだよ。お風呂の時、シャンプー楽ちんだし、ドライヤーもしなくていいし、ウィッグでいろんな髪型を楽しめるし、帽子もいろいろ楽しめるし、美容院に行かなくていいし、時間もお金も結構節約できるんだって。家の中では夏は涼しそうだし、抜け毛がないからお掃除の時ゴミが少ないんだって。髪の毛抜けちゃっても、お出かけの時は前と同じようにおしゃれして綺麗なママだったよ。そしてね、抗がん剤が終わったらまたちゃんと生えてきたよ、髪の毛。今のママはね、こんな感じ。またいろんなバレッタを使えるようになったの。ママは、私が大きくなったら、ママのバレッタ全部あげるねって言ってくれたけど、私は、ママのバレッタはいらない。だって、私が将来女の子の赤ちゃんを産んだら、その子にあげてほしいから。だから、その時まで、ママのバレッタは、ママが持っていて。でも、私も時々借りちゃおうっと。おしまい。
三井不動産は、2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通して、がんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。
ということで、ママのバレッタ読み聞かせでお送りをしました。いや、坂本さん、改めてお聞きになってこの絵本の内容いかがでしたか？
そうですね、改めて本当お聞きしてて、抗がん剤で髪の毛が抜けるんだっていうこともそうですけども、うん、その事実と他にまた生えてくるっていうことだとか、髪の毛が抜けるってすごく辛いことなんだけどもいいこともあるんだよとか、またさらには子供さんの目線で、髪の毛なんてなくてもママはママ、ママには生きていてほしいっていう子供さんからのメッセージも入ってて、
そうですね、
そう、なんかそういう本質的なところっていうんですかね、なんかこう本当にいろんな要素が凝縮された一冊だなっていうことを改めてこう感じさせられました。というのもきっと高さんもおっしゃってましたけど、この絵本自体本当に多くの体験者の方々の体験に基づいて作られているので、これだけなんて言うでしょう、こう密度というかいろんな視点が入ったものになったんだろうなと思って、いろんなこれまで出会ってきた子育て世代の患者さんの顔が浮かぶようなそんな時間でした、
私自身は最後ね、ママのバレッタもらってもいいはずの娘さんが、そうじゃなくって娘さん自身のまた子供に、つまり、お母さんから見ると今度はおばあちゃんっていうことで、その未来につながっていくお話で、お話が終わるっていうのがとても素敵だなというふうにね感じました。そしてこの絵本は実は本当にプロの方だけで作ったわけではない、むしろ 絵本の専門家と呼ばれる人が中心で作ってはいないっていうことも驚きますね。
そうですね、まあ、だからこそできたものじゃないかなというふうに感じる部分もあり、またもちろんその小児科の先生だとか絵本作家の方だとかいろんな専門家もきちんとチームに加わってくださいながらっていう意味では、なかなかこう簡単にはできなかったんだろうなと思いながら、いろんな業種だとか立場だとか経験だとかいろんなことを超えて一つの取り組みをするっていいなって素直に感じますね。
そうですね。そして、まあ、もちろんストーリーも素晴らしいですけど、私この絵がねやっぱり絵本ということで、なかなかこの音声コンテンツではこの絵の素晴らしさがお届けはできないのが残念なんですけど、優しいこう色鉛筆ですかね、とっても丁寧で優しい色合いで読んでると温度が伝わってくるようなこの絵のタッチっていうのもいいなというふうに感じました、う
ん、実は私この絵を描かれた田中聡子さんと一度お会いしたことがあるんですけども、今小賀さんおっしゃったような田中さんご自身も非常に柔らかい素敵な女性の方で、田中さんらしさが出ている絵だなと私いつも思いながら拝見してます、
こう絵が優しい中で、まあ、やはりお母さんの髪の毛が抜けるっていうところでは、お母さんのね頭が肌色で本当にこうつるりとした感じで描かれているんですけど、ただこの優しい絵のタッチもあって、それがまあ言い方はなんですけど生々しくないというか、だからこそ広くどんな方にもそしてお子さんにも読みやすいものにもなっているのかなというふうにも感じました。
おそらくそのあたりもですね、プロジェクトチームの中ですごく議論を重ねて、作り込まれたんじゃないかな、確かそういうふうにお聞きしたように記憶してます、
本当にこのママのバレッタ、一般のね書店だったり注文で取り寄せることができる、ずっと買うことができるというものなので、ぜひあなたも手に取ってねいただけると幸いです。ママのバレッタ、エトブン田中聡子さん、生活の医療社から発売されています。さて次回のテーマはリスナーの方からのご相談です。知人が癌にかかった時どうやって寄り添っていけばいい、ということで、坂本さん次回も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しているので、がんと生きるで検索をして、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。